3. 市民ルポルタージュ。人と人との思いを乗せるつながりカフェ。6分。市民編集委員、山本美香さん。清瀬駅北口を出てすぐ右手に見えるアミュービル。こちらの4階、アイレック、男女共同参画センター。で、2ヶ月に1度。原則偶数月の第1木曜日のペースで誰もがくつろげるつながりカフェが開催されています。家でも職場でもない第3の場所として交流の場となっています。今回はつながりカフェの取り組みをご紹介します。大事の右横に写真があります。大正時代のお雛様とあり、赤いひな壇に飾られた三段飾りです。写真終わり。柔らかにつながる人の輪。2月1日の午後1時、つながりカフェに人が集まってきました。カフェスタッフの方のご厚意で設置されたという大正時代のひな人形もカフェでお出迎えです。カフェは、平成24年7月から準備を始め、25年12月にスタート。アイレックのサポーター、チームつながりカフェが運営していて、参加費100円で飲み物とお菓子がつきます。年齢、性別、国籍を問わず、どなたでも自由に参加できますよ。と、にこやかに話される世話人の木下さん。特に決まったルールはなく、その日集まったメンバーでお茶を飲みながらおしゃべりをしたり、イベントを楽しんだり、と、過ごし方は自由だそうです。写真、ショートカットに赤いセーターを着た世話人の木下さんです。写真終わり。時間の共有が気持ちをつなぐ。参加者の方にお話を伺うと、みんなで懐かしい歌を歌うのが楽しみ。わけあって家に一人でいるようになった時にお友達に誘われてきたら思いがけず楽しい時間を過ごせた。気兼ねなく好きな時に参加できるのがいい。とそれぞれの意見を語られました。第26回目のこの日のイベントは、清瀬紙芝居サークル「陽だまり」による紙芝居と、アイレックのスタッフによる折り紙でのおひなさま作りです。紙芝居の演目は、泣いた赤鬼と命をいただく。部屋の明かりを落とした中で演じられる紙芝居に、皆さん聞き入っていました。おひなさまを作る時間は、学校の放課後のワンシーンを思い出します。あはは、折り間違えた。ここはどうするの？違ってもなかなか素敵よ。と、どんどん人との距離が近くなります。最後は思い思いの作品が出来上がりました。写真が3枚あります。1枚目は会場の様子とあり、参加者が数人ずつ分かれてテーブルを囲み、熱心にスタッフの話を聞いています。2枚目と3枚目は、折りびな作りの様子とあり、折り紙を折るスタッフの手元を身を乗り出して見る参加者と、台紙に貼られた折りびなの完成品です。写真終わり。気軽に立ち寄れる場所を。震災の余波で清瀬に暮らすことになったが、顔見知りの人がいないので心細い。お茶を飲みに行きたいけれど、小さな子供がいると迷惑かなと思ってしまう。いろいろな人が集まる場所に参加して知り合いを作りたい。このような思いをすくい上げ、有志の方たちと形にしたのがつながりカフェだと木下さんは言います。ここに来れば安心できて、ちょっとした気分転換もできる。そんな場所になるよう、これからもお手伝いしていきたいですね。私たちボランティアも、その日に活動できる人ができることをするという無理のないスタイルで運営していますので、皆さんも気軽にお越しください。と にっこりと笑顔で話されました。取材を終えて、今回のテーマについていろいろと意気込んだ質問を用意していたのですが、木下さんからの答えは意外にもシンプルでした。それはすべてにおいて、肩に力を入れすぎないこと。あれこれと気合を入れすぎると長続きしないので、それよりも皆さんが自然体でリラックスできることに重きを置きたい、と話されます。その上で、緩やかに地域のネットワークが動き出すのが理想、だとおっしゃっていました。もうすぐ春です。お散歩がてら、つながりカフェへ立ち寄ってみませんか？ここまでは佐藤ひろ子でした。
3月11日日曜日に市内の防災行政無線から東日本大震災の追悼放送を流します。1分。平成23年3月11日に発生した東日本大震災から今年で7年が経ちます。それに伴い、3月11日日曜日午後2時45分に市内すべての防災行政無線から黙祷の呼びかけを行います。発災時間の午後2時46分になりましたら1分間の黙祷にご協力をよろしくお願いします。日時3月11日日曜日午後2時45分問い合わせ防災防犯課防災係電話 042-497-1847 J アラートの全国一斉情報伝達訓練が実施されます。1分30秒地震や武力攻撃などの発生時に備えて国から全国瞬時警報システム J アラートで全国一斉に送られてくる情報を防災行政無線で放送する訓練を行います。この訓練では市内全域の防災行政無線を起動し次の内容で試験放送を行いますのでご了承ください。日時3月14日水曜日午前11時試験放送の内容上りチャイム音これは J アラートのテストです。これは J アラートのテストです。これは J アラートのテストです。3回繰り返し。こちらは防災清瀬市です。下りチャイム音。問い合わせ防災防犯課防災係電話042-497-1847 6. 臨時職員募集1分スクールサポートスタッフ業務内容学習プリントの印刷・配布準備事業準備の補助採点業務の補助など教員の業務支援対象心身ともに健康な18歳以上の方、高校生不可、若干名、勤務場所、市内各公立小中学校、申し込み問い合わせ、3月9日金曜日、筆着、までに、臨時職員登録申し込み書、市ホームページからダウンロードか、または、市販の履歴書に必要事項を記入し、写真を添付の上、直接窓口、または郵送で、指導課教職員係、電話 042-497-2553 へ。7、平成30年度嘱託員募集、2分。4つの職種・資格募集人数です。 人数はいずれも若干名です。丸1、主任介護支援専門員。資格、主任介護支援専門員の資格を有する方。丸2、学童クラブ指導員。保育士証または教員免許を有する方、もしくは2年以上児童福祉事業に従事、常勤に準じた勤務した経験のある方。丸3、保健師。保健師免許証を有する方。丸4、社会福祉士。社会福祉士の資格を有する方。応募要項、3月1日木曜日から12日月曜日までの平日午前8時30分から午後5時まで。職員課で配布、市ホームページからもダウンロード可。申し込み問い合わせ、3月12日月曜日までの平日午前8時30分から午後5時までに、所定の用紙に必要事項を記入し、資格証明などの写しを添えて、直接窓口または郵送で職員課職員係、電話042-497-1843へ。8、清瀬市民活動センターが変わります。1分30秒。4月1日より清瀬市民活動センターは、市民活動の拠点に加え、ボランティア活動を支援する清瀬ボランティアセンター、清瀬市社会福祉協議会の機能を含んだ清瀬ボランティア市民活動センターとなります。今後は従来の市民活動の支援に加え、ボランティアに関する情報発信など、ボランティアを求める側と提供したい側を結ぶ機能を担います。施設の運営は清瀬市社会福祉協議会になりますが、会議室や備品は従来通りご利用いただけます。ただし開館日などが変更になりますので、ご注意ください。開館日、月曜日から土曜日、日曜日、祝日、年末年始は休館。開館時間、午前9時から午後5時まで。問い合わせ、企画課市民協働係、電話042-497-1803。9、頑張りスト1件。1分、各種大会で優秀な成績を収めた方、団体を紹介します。市内農家が夏季品評会で特別賞。第67回関東東海花の展覧会が2月2日から4日まで、池袋のサンシャインシティ文化会館、豊島区東池袋3丁目で開催されました。展覧会の中で夏季の品評会が行われ、清瀬市からは下地区在住の坂間忠さんがメリアンサス部門観葉植物を出品し、特別賞の日本夏季卸売市場協会首都圏支所長賞を受賞しました。おめでとうございます。受賞したメリアンサスの写真があります。10、街角ニュース1件。1分30秒。身近なイベントや街角の話題を皆さんから募集しています。ドイツ人留学生が清瀬の農業を学んでいます。昨年4月から今月末まで、ドイツ出身の大学生ヨナタン・フィリッポ・ヘクスゲスさんが、海外農業研修制度を利用し、農業研修生として中清人の岩田農園で農業を学んでいます。研修先を日本に決めた理由を伺うと、日本の高品質な野菜の栽培技術などを知りたかったからですと答えてくれました。卒業後は この経験を生かし、ドイツ内外の土の質が悪い地域の農家に対して、それぞれの地域に合った土作りをアドバイスしたい、と語っています。写真、農業研修生のヘクスゲスさん、右、と岩田農園の岩田さん、左、とあり、収穫した人参を前にした笑顔の二人です。写真終わり。